ありがとうございます。はい、皆様本日はありがとうございました。長女の末永桃子と申します。本日はお話しさせていただくんですけれども、そうですね、よろしくお願いいたします。私はまだ今年23になったばかりで、本当に皆様からするとまだまだペーペーの人間なので、大したお話はできないんですけれども、まあこの22、23の私がまあいろいろ感じてきたこととかを、まあ、少しざっくりとお話しさせていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。そして、本日のお話、何を話そうかなというふうに思っていたんですけれども、基本的には私のここ1、2年の中心であった研究室での生活について、お話ししたいなと思っております。まず研究室とは何ぞやというところなんですけれども、私が所属している、まあ、化学系の研究室は多分もうご想像の通りなんじゃないかなと思います。化学ですので、まあ、試験管だったりとか、マルゾコフラスコだったりとか、そういったガラスの器具を使って薬品を混ぜ合わせて、何か新しい世間の役に立つようなものできないかという試みをしている場所になります。で、私が所属している研究室は、大体そうですね、平日5日間、登校しまして、朝の10時ごろから夜の大体8時から10時くらいまでですね、まあ、なんかこう実験をしたりとかディスカッションしたりとか、まあ、そういったことをする場所になります。土日はだから休みなので、バイトだったりとか遊びに行ったりとかしています。でですね、この研究室での生活を通じて私がどんなことを中心に、なんと言いますか、学んでいるかと言いますと、実はその一番最初に出てくるのは学問じゃないんですね。もちろん学問というところをたくさん学んでいます。特に化学を中心に学んでいます。なんですけれども、私がすぐに思いつくのは人々との付き合い方というところです。先ほど申し上げましたように、まあ丸一日、平日5日間ずっと同じ場所にいるんですね。でそれも私の所属しているところだと大体学生15人とか、まあ、結構少人数で丸一日過ごしています。その平日5日間の中で他の研究室の人だったり外部の人と対話するっていうことはほぼないです。内部の人間だけで基本的に過ごしているので、とても閉鎖的な空間にいます。ですのでやはり人付き合いというのがとても密になってきますし、もちろんトラブルなどもあります。まあこの 1,2 年で私がどういったところを学んだのかというところをお話しさせていただきます。まず1年目ですね、去年の春頃に研究室に所属しました。初めのうち実験はとても私楽しいですし、まあなんと言いますか、先輩方もとても優しくてアドバイスもしてくれて、何よりとても優秀で学ぶところが多いなというふうに感じていました。それがですね、夏頃に先輩方からこんなことを言われました。私たち同期が私含め3人いるんですけれども、お前たち3人ちょっと仲悪いんじゃないのと言われました。なんかご飯とかも一緒に行ってる感じもないし、雑談してる感じもないし、ちょっともうちょっとコミュニケーション取ったらって感じで言われたんですね。まあ、確かにあんまり話さないなとは私も思っていて、ただまあ対立をしているわけではないですし、何か必要なお話に関してはちゃんとコミュニケーション取っていたので、まあそんな問題ないかななんて考えていました。そんな生活を続けて冬頃にですね、今度はこんな話が上がってきました。私が直接聞いたわけではないんですけれども、お前ら3人、4年生3人、お前らがいると研究室の空気が悪くなると、いい加減気づけと、もっと話せと、今度新しく入ってくるやつが明るいやつじゃなかったらこの研究室終わるぞと言われました。まあ、そんな話を聞きまして、私はもう何を思ったかと言いますと、もう腹が立って仕方がなかったんです。もうそれで、まあ、反省 するところもきっとあったと思うんですけれども、もう本当にその時は腹が立って仕方がなくて、もうなんでそんなことを言われなきゃいけないんだと、私は実験をしに研究をしにここに来ているわけで、だいたい挨拶もしてるし日常会話はしてるし何が悪いんだというふうに、まあその時は突っぱねてしまいまして、まあ次の日とかもそうですね、もうゴテゴテのイヤリングとかしてネックレスとかしてバチバチに決めて、おはようございますって感じで研究室に登校してました。まあそんな感じでですね、同期ともあまりうまくいかず、先輩方に対する不信感が募った1年目でした。それがですね、本当にそんなんでいいのかと、たくさん気づきの機会を与えてくださった、神様が与えてくださったのが、2年目、今年になります。まあ本当に正直に申し上げますと、日常生活のいろんなところで、本当にこれでいいのかっていう気づきを与えてくださったなっていうふうには思っているんですけれども、まあちょっと全部は話せないので、特に印象に残ったことを。そうですね。私2年目から、レクリエーション係というものを研究室で担当しております。ゴールデンウィークとかにバーベキューを開催したりだとか、何かこう、なんでしょうね、4年生が大学院入試受けるときに飲み会を開催してあげたりとか、まあ、そういったことを企画する係です。秋頃にですね、研究室旅行を企画しました。まあ、こちらの研究室旅行は、まあ、15人という、まあ、そんなに多くない人数ではあったんですけれども、やっぱり先生方先輩方の予定の合わせだったりとか、アクティビティどういったものがいい、先生はもう50いくつでちょっとあんまりアスレチックみたいなやつはしたくないという話もあったりしたので、まあ、そういったところしっかりと考えていくというのはとても大変でした。そしてですね、研究室旅行無事に終わりまして、皆様の協力があって終わりまして、何でしょうね、こう全てのスケジュールが終わった後、みんな、あ、じゃあお疲れって感じで、特に振り返りもせず帰って行かれたんですね。その背中を見てて、なんかもう、なんと言いますか、もう私は泣きそうになってしまって、なんで泣きそうになってしまったかというと、こう認めてほしかったんですよね。褒めてほしいとか認めてほしいとか、すごい良かったよとか頑張ったなとか、そういう言葉を期待してしまっていた自分がいると気づきました。そうですね、まあ、そういったことを経験して、すごく私は自分軸で生きているんだなということを思いました。褒めてほしいとか認めてほしいとか、それって結局は自分の思いであって、相手に行動を期待してしまってるんですよね。こういう行動をしてほしい、それってもうどうしようもないことで、すごく、なんだろう、間違ってはないけど生きていく上であんまりいい生き方じゃないなぁなんて思いました。また、この時とても辛かったので、ちょっと日本橋協会の畑敦先生のところに、ご相談させていただいたりもしたんですけれども、その時に畑先生から、伺ったお話では、いいことだけではなくて、悪いことが起きた時だったりとか、ちょっと自分とは合わないなっていう人が目の前に現れて対話しなきゃいけなくなった時に、全部ありがとうと言って一旦受けてみたらっていうふうに言われたんです。なるほどと思ってそれってすごく自分軸じゃない他人軸の話だなと思いまして、そうですね、これまでの話を通じて、自分の、簡単に言うとわがまま、自分勝手な生き方というところを反省して、ありがとうと言って受ける他人軸、多分さらにその先には神様の軸っていうのがきっとあると思うんですけれども、思って生きることが大切なんだなと思った今年1年でした。ただそういうふうに学んだんですけれども、もう難しすぎると、私にとっては本当に難しいと思ってます。全然そんなことできないです、うまくできなくて。 まあ、それを伺ったのが確か10月頃で、まだ2ヶ月くらいしか経っていないんですけれども、まあそうですね、来年24で、何でしたっけ、年女ですね、になりますので、もう、そんな年になったんだなというふうに思いますので、まあ今年学んだその他人軸、まあ多分まだその先の神様軸っていうのは、まだまだ私にとっては遠いところにあると思うので、そこはまあ遠い目標としつつ、しっかりと来年1年を通して、努めていきたいなと考えております。以上が私のお話になります。ありがとうございました。